主は皆さんと共に。ルカによる福音。イエスはエルサレムへ登る途中、サマリアとガリラヤの間を通られた。ある村に入ると、重い不病を患っている10人の人が出迎え、遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げて、イエス様、先生、どうか私たちを憐れんでくださいと言った。イエスは重い不病を患っている人たちを見て、祭司たちのところに行って体を見せなさいと言われた。彼らはそこへ行く途中で清くされた。その中の一人は自分が癒されたのを知って大声で神を賛美しながら戻ってきた。そしてイエスの足元にひれ伏して感謝した。この人はサマリア人だった。そこでイエスは言われた。清くされたのは10人ではなかったか。他の9人はどこにいるのか。この外国人の他に神を賛美するために戻ってきた者はいないのか。それからイエスはその人に言われた。立ち上がっていきなさい。あなたの信仰があなたを救った。キリストに賛美。今日の福音書ではイエス様が、10人の重い不病を患っている人を、癒されるということですね。重い不病とありますが、多分ハンセン病だったと思われます。非常に恐れられてた、伝染病で、一旦その病が発症すると、共同体からですね、追い出されてしまって、だから彼らは10人ですね、10人のグループで多分住んでいたのでしょう。そして遠くの方に立ち止まったまま声を張り上げてとありますが、このハンセン病を患っている人は普通の人の近くに寄ってきたらダメなんですよね。だから遠くの方から近寄れないので、遠くの方から大声で、そのイエス様に助けを求められたんですね。するとイエス様は祭司たちのところに行って体を見せなさいというふうに言われるわけですね。なんでそう言うかというと、今のように保健所がないので、その病が治った時には祭司に体を見せれば、治ったという証明をもらってこの共同体に戻ることができるわけですね。だからこの祭司のところに行って体を見せなさいと言ったところから、癒しを期待されてたと思います。でこの10人が全員こうその祭司に行く途中で癒されたわけですけれども、10人のうちの、たった一人しかイエスのところに戻ってきてこの神を賛美する者が、いなかったということですよね。なんで9人の人が、イエス様のところに行って戻らなかったのか、不思議な気も、しますけれども、実際のこの話の、基本的な考え方は、結局イエス様が、ユダヤ人を含めですね、多くの人に救いのメッセージと救いの技をしたわけですけど、9人のユダヤ人、実際のユダヤ人はほとんどイエス様のメッセージを受け取らず、そしてこの外国人ですよね、サマリア人だけがイエス様のメッセージを聞いてイエス様に賛美して、ひれ伏したと。つまり異邦人しかイエス様のことを受け取らなかったということを、暗に言ってるんだろうというふうに思います。10人中たった一人だけ感謝をしに帰ってきたということは、本当に考えさせられる気持ちになりますね。10% っていうか10分の1の人だけが感謝を捧げたということですけども、でも考えたら私たち一人一人は神様からですね、いろんな大きな恵みをもらっているわけですけれども、でも実際のところ本当に全部感謝しているかというと、結局のところ10分の1ぐらいしかですね、神様に感謝を返していないのではないかと思うことは多々あります。10分の9ぐらい、9割ぐらいの恵みは当たり前として受け止めてしまって、 そのままですねやり過ごしているのではないかというふうに思います。で実際不思議ですけど、そのありがたさとかその恵みは亡くなってから初めて気がつく。もう典型的なのが健康ですけど、健康な時はもうこれが当たり前だと思って生きている。でも健康がなくなって病気になった途端ですね、健康というのがいかにこの恵まれていたか、神の恵みだったかってことに亡くなってから初めて気がつくということは、まあ、私たちの、まあ、しがちなことでしょう。まあ、私が思うのは健康と、もう一つはまあ親のありがたさもそうですけど、親が生きてる間はあんまり気づかない、親が亡くなってから初めて親のありがたさに気づいたりですね、まあ、することも多々ある。実際のところそれが失わなければこう気づけないということは、まあ、人間の一つのまあ弱さというかですね、まあ、不幸と言えるかもしれない。でその最もたるものが、まあ、今回もそうですけど、この今回は台風ですけども、あのような大きな被害を目にして、私もちょっとネットでですね、なんかもうそのニュースちょっといろいろ見てましたけども、でも亡くなって初めてですね、あの私たちが無事で暮らしてるってこと自身がやっぱ当たり前のことではなくて、この神の恵みの中で成り立っている。でそれを私たちが日頃、まあ、ちゃんと感謝してるかどうかということはなんか問われてるような気がします。で、まあ、こうも言えるかもしれない。この、まあ、東日本大震災の時はちょっと私被災地に行ってですね、あのいろいろ見たりしてたんですけども、あの、まあ、一番思うのは何かって言ったら、この大自然の、まあ、恐ろしさということですけども、それ以上にそういう大自然のそういう力に触れた時に、まあ、なんかこう人間の傲慢がなんかこの打ち倒されたような、そういう気持ちに、つまりうまくいってる時というのは結局人間が自分で何でもできるというですね、そういう一種の傲慢に陥ってるんじゃないかということを、まあ、逆に強く感じます。あのような災害を見た時にこうやっぱり人間が何でもできるというその傲慢そのものがやはり何て言うんですかね、私たちの本当の何か問題ではないかというふうにも、まあ、強く思うんですよね。まあ、私自身、まあ、ちょっと調子悪いことも多いんですが、健康な時ってなんかこう傲慢になってしまって、まあ、それが当たり前だと考えて、まあ、それで自分で何でもできるというですね、いう気持ちになりがちですけど、病気になった途端やっぱりそうじゃないっていうか、やっぱり人間というのはこう謙遜な気持ちで神の恵みを感謝して生きるということに本当の基本的なこうスタンスがやっぱりあるんじゃないかというふうに、まあ、思うことの方が、まあ、実際のところはまあ多いと思います。私たちの基本的な姿勢は何かといったら、やっぱり謙遜さと感謝を持って生きていく、神様に対してですけども、まあ、それがうまくいった時であろうとうまくいかない時であろうと、感謝の気持ちの中で謙遜に私たちが歩んでいけるかどうかということを、まあ、時々はこの振り返らなきゃならないのではないかというふうに思います。まあ、2、3年前、もうちょっと 2,3 年前だったか、見た映画で 天国からの奇跡という映画を見たんですね。 あんまり流行ってないから見てない人が多いと思いますが、アメリカの、キリスト教的な映画で、まあ、実話を映画にしたんですけど、実話はどういう話かって言ったら、まあ、クリスチャンの夫婦の子供がですね、難病にかかってなかなか治らないんですよね。あっちの病院行ったり、しかもまあ大量のお金を使ってですね、それでも治らなくて、まあ、絶望的な状況になった時に、まあ、その子供がですね、まあ、ふとしたことで、まあ、それもミスですけど、なんか穴のようなものに落っこっちゃってですね、それこそ瀕死の重傷を負ったかと思ったんですけど、その穴になんか落っこって、その何て言うんですか、仮死状態かなんかになったんでしょう。その時に まあ、神様の奇跡的な力が働いて、そこから救出されて、まあ、レンジャー隊とかいろいろ出てきて救出された後、その難病そのものが全く治っちゃったというですね、そう奇跡的な体験をした人の、まあ、家族のお話なんですが、でその最後の最後で、そのお母さんがみんなの前で、あのクリスチャンだから、まあ、プロテスタントの教会で証しするんですが、そこでそのお母さんがその奇跡的な治癒っていうんですかね、癒しを通して何を学んだかと言ったら、結局私たちの日常生活こそが神様の奇跡の中に生きている、私たちが生きていること、無事に暮らしていることそのものに、まあ莫大な神様のこの憐れみ、神様の奇跡的な力が働いているってことに気づいたということを、その最後そのお母さんがおっしゃるんですけど、まあ本当にその通りだなって、まあ個人的に思います。日々の毎日毎日の何気ない生活の中でこそ神様の恵みがいつも働いていて、で私たちはついついあれが足らないとか、これが足らないとか、とかなんとかなんとか、まあ、不平不満ももちろんあるんですが、でも生かされてきていること自身にやはり大きな神の恵みがあって、そこに感謝を捧げているときに、私たちの、まあ、本当のこう信仰の喜びと謙遜な生き方が、まあ、生まれるのではないかと思いますね。当然被災された方々が一日も早く回復されることを願いますが、まあ、それとともに私たちの日々の生活を感謝の心で過ごせるようにこの1週間ですね、願いたいと思います。まあ、今日の第二朗読の最後がなかなかいいんですよね。私たちが誠実でなくてもキリストは常に真実であられると。まあ、私たちが、まあ、誠実だったり誠実でなかったり、私たちはまあいい加減なことが多いですけれども、私たちが誠実であってもなくてもキリストは常に真実であられると。神様が、イエス様が私たちに変わらぬ愛を注いでおられるってことは変わらないということなんですよね。なぜかというと、キリストはご自身を否むことができないからだ。つまりキリストは愛であるっていう自分の本質を裏切ることができない。だから変わらぬ愛をいつも私たちに注いでくださっている。人間の方が誠実不誠実、人間の方がうまくいかないとかですね、まあ、健康であったり病気であったり、何か不運なことがあってラッキーなことがあってと、まあ、喜んだり悲しんだりしてますが、キリストは変わらない、いつでも真実であって、いつでも私たちを変わらなく支えておられる。まあ、その変わらない信仰にやはり目を向けなきゃならない。移り変わる事象の中で振り回されて、良かったり悪かったりで振り回されているだけでは、やはりなんか私たちの本当の信仰とは言えないでしょう。揺らがない神様の恵みに支えられているからこそ、私たちは今日の困難を乗り越えていける、今日の苦しみを乗り越えて、私たちも誠実であり続けることが、まあ、できるのではないかなと思います。その神様の変わらない奇跡的な恵み、変わらない愛、まあ、それに信頼を置いてですね、私たちも真実の道をまっすぐに歩んでいくことができるように、このミサで祈りを捧げましょう。